皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第350回目、先週に引き続き大野さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。はいはい
はい、そのやりとりがやっぱり今ちょっと楽しいって感じですね。じゃあ大野さん。
そうですね。あとあの、うん、最近だとそのアマゾンってやっぱりすごい簡単じゃないですか。あの、
うんうんうんうん、
出品作業とか商品提示、
うん、
でも、
うんうんうんうん、
そこはあの楽天だとやっぱりすごい難しいので、そこをなるべくその、うん、最終的な障害者支援施設にお願いしようってところまでをちょっと考えてて、
ほうほうほうほう。
ってなるとその商品ページの一つ一つ作り込みっていうほどのそのクリエイティブの部分はそこまでまあ、転売なんでやってないんですけれども、こういう仕様を入れようとか、画像のアップロードとかっていうのをなるべく簡単にしてあげたいなっていうのがあって、
はいはいはい。
最近はそこの部分を、プログラミング作って、まあ、例えばその、楽天で載っけてる画像を一発でその、ショッピングの方にワンクリックで飛ばせるようにしたりとか、
それ、大野さん作ったんですか？
あ、そうですね。
すごい。
確かなんかそれであの、物販のあの、ベストパフォーマー賞で、まあ、それなりの賞をいただいたんで、あ、これこんな感じで、もらっちゃってよかったな、こっちだと思うんですよ。あれ30分くらい作ってやってましたね。
すーげえ。あ、そうですか。はい、あ、じゃあそれで、あの、作業効率が上がって。
はい、そうですね。あの、さっきのその話とちょっとつながるかもしれない。まあ自分でやってるんだったら別に全然その単純作業をずっとやるとかでもいいと思うんですけども、それをじゃあちょっとその障害をお持ちの方にその、まあいつも Amazon の納品とかやってもらってる施設なんですけども、本当に今バーコードを読み込むレベルの単純作業をお願いしてるんですね。で、そのレベルで、まあパソコンでもワン、最終的にはクリック一つで、指示に従っていけばなんか、ある程度のページができたり、その楽天からヤフーショッピングの方への移行ができたりみたいなところをやっていきたいなというふうに思ってて。
なるほどね。
そのあたりの仕組み作りというか。
はいはい
はい。物販で教えてもらってるところって、例えばそのハンバーグ屋さんで言うと、世界に一つだけのハンバーガーみたいな、すごい美味しいハンバーガーを作って、誰にも真似できないみたいなところの部分だと思う、ね。でもなんかまあ最近自分が若干力を入れてるのは、誰でも作れるマクドナルドみたいなハンバーガーを。
まあ、なるほどね、
はい。やっぱりクリエイティブとかって言われてると、まあ、自分自身が小学校、中学校とかもう湯が工作1とか2だったのに、もしかしてクリエイティブ、どう考えても真似できないなって。
なるほどね。
うん、
でも、
はい、
なんだろう、逆転の発想っていうかね、
はい、
あれで、
それだったら
いいんじゃないですか。そっち得意な部分を伸ばすことはね、全然いいことですし。
そうですね。まあ、もともとその社会人時代もずっとその、社内 SE というか、エンジニア、まあ、プログラミング時代はそこまで書いてなかったんですけども、そういう、
はいはいはい、はい。
まあ、どっちかっていうとデータベースの管理だったり、そういうところが多かったんで、
はいはいはい。はいはいはい、
やっぱり、物販ラジオで聞くと、単純通販に行かれた方の、その単純転売の一番嫌なところの一つが、すごいたくさんの在庫を抱え、在庫
が、
めんどくさいっていうところだった
んで、
あまり自分そこ逆に苦じゃなかったんで、逆にそこは、はい、自分の強みとして活かせるのかなとかっていうふうに思ったりしてて、
はいはい。そのシステム的なことがね、得意な大野さんだから、そういうのはこう、一年管理したり。
そうですね。
うん。っていうことを、なのかな、うん、はい、
まあ、例えばその、アマゾンだったり、楽天だったり、まあ、ヤフーショッピングから決められた CSV を特定の、特定のフォルダに保存しておくと。それ自体は毎日妻にやってもらってて、その、特定のフォルダに CSV を置いておくと、自分が Excel を開いたときにその CSV を自動で読み込んで、
読み込んで、はいはい。
はい、で、あ、もうこの、これ在庫なくなりそうだから、追加発注してね、みたいなのをシステムを教えてくれるっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
はい、はい、はい、はい。
そこも、
うん。
はい。まあ、そういうところは逆に自分の強みというか、
うん。
かなとかっていうふうには思ったりするんで。
なるほどね。いや、そういうことできると、いろいろこう、アイディア出てきますもんね。あ、こういうことできるな、みたいな。次こういうことできるな、みたいなね。
はい。
うん。だから、その、そのイメージが湧くのって、
はい。
できない人からしたら、そのイメージすら湧かないんですよね。
そう、うん、だと思います。たまたま。
そうなんですよね。そうそうそうそうそう。うん、じゃあ、そのし、例えば在庫管理したいなって思っても、はい、どうやってやればいいんだろうみたいな。例えばその C、うんうん、その CSV すら、落とせることすら知らないみたいなね。
そうですね。はい。
うん。でも、大野さんとか、まあ、わかる人からしたら、まあ、そういう、一括で下ろせる、落とせるデータは、あるだろうと、存在してるだろうと。でもそれをどうやってね、
う
ん、うまく加工して反映させるかなっていうのは、やっぱちょっとシステム的なことになってくるから、それを社内で、社内っていうか自分の中でできちゃうっていうのは、すごい魅力ですね。
ありがとうございます。
うん。
いつもなんかその物販のその清流会って、その関さんと一緒に池袋で飲んだりするときなんかは、関さんの、
うん。
うん。なんかは、結構そのあたり興味持ってくださってて、ちょくちょく、
いや、うん、
はい、そういう話を二人で軽い勉強会チックなことをやったりもしたことがあるんです
。あ、なるほど、なるほどね。
ワークショップみたいな。はいはいはい、で、なんかそういう、はいはい、そういうふうにお互いで、まあ、お互いにどんな日常業務やってるのみたいなことを、お互い出し合って、で、そうすれば別に商品被んなくても、やってる作業って大体、うん、同じだったりすることってあるじゃないですか。
あるあるあるあるある。
そういうの、ね、そういうのをなんか持ち寄って、うん、みんなで持ち寄ってなんか勉強会できたらいいねなんて話はいつもちょっとしてるんですよね、はい。
なるほどね。いや、確かにありますよ。日常やってて、
はい。
毎回同じことやる作業ってあるじゃないですか。
ありますね、はい。
ね、で、結局これって自分がやらなくてもできる作業だよなって思っちゃうんですよね。で、これを、はい、うん、もっとこう簡略化して、
はい、
効率上げられないかなって、やっぱ考えますもんね。考えるようになってきますもん。
そうですね。
うん、うん。で、その時にやっぱりこうシステム、こういう仕組み作れないのかなとかって次に考えるから。
そうですね。
うん、うん。そういう時に、それが自分で作れるっていうのはすごい、羨ましいですね。
ありがとうございます。
ね。
まあ、例えばなんか Amazon だと、そのあたりの、その、カート価格っていうのは、全部自分で持ってこれるじゃないですか。
うん、
でも、
うん、
楽天の場合だと同じ商品を扱ってた場合って、うん、特定の店舗で、うん、この特定の店舗、最安値を持ってくることができるんですよね、プログラムで。
うん、
でも、例えばそれが、菊池商店さんの価格を持ってきてくださいみたいな、ちょっと指定のやり方が、自分が知らないのか、できないのかができない。まあ、僕の場合にはできないんで、そういうふうにシステムでできないところだけども、単純作業の部分を今、障害者支援室にお願いしたりして。
ああ、それはいいかもしれないですね。なんか逆にこう、変にシステム組み込むよりも確実じゃないですか、そっちの方がね。
そうですね。はい。
確かにな。で、あれですね。その手動、人間でやる部分とシステムのやる部分をこう融合してね。
そうですね。はい。
あ、それはいいですね。
多分、 今日その楽天の話がちょっとメインで話しちゃったんですけど、最近、ヤフーショッピングの方も面白くて力を入れてるんですけど、ヤフーショッピングの場合って、やっぱりそのアマゾンで売ってる商品を無在庫転売でヤフーショッピングで、ただ非定システムを使って出してるって、やっぱり結構多いみたいで。
いますよね。はいはいはいはい。
やっぱりそれがすごい評価荒れてるんですよね。
荒れますよね。
でもそこも、多分あれですよね、菊池さんのところの商品とかも、出した
ほうがいい。やられてる。
やっぱりそういう、まあそういうやつも、そういうところでも、一応ヤフーショッピングの方でも自分で作れるところは作ってとか。
うん、無在庫販売とかやってるんですか、じゃあヤフーで。
あ、いや、無在庫はもう一切やってないです。楽天の RSL で在庫を持ってるやつを、まあ、システムを使えば楽なのかもしれないですけど、そこは、やっぱり軽いところに手が届かないんで、一つ一つ、楽天の商品ページを、まあ、移行してるような感じですかね。
ああ、なるほどね。なるほどね。
ただそこの移行のところもある程度のルールは、できるんで、まあ、例えば楽天、1000円で出してたら、ものはそのままじゃあ Yahoo ショッピングでも1000円で出しましょうみたいな。あと、メール便のものは、まあ、そのままメール便じゃないですか。とかっていうルールは、Excel の中とかで関数組んで作ると、ある程度の部分はその自分の楽天のページから Yahoo ショッピングのコピペができるみたいな形にはしてます。
ああ、なるほどね。
はい。
はいはいはい。いや、でも、何回も同じこと言っちゃいますけど、やっぱりシステムを自分で組めるっていうのはやっぱ羨ましいな。
あれ、まあ、多分、なしごとさんとかってことは全然、レベルが違うと思うんですけど、
まあ、なしくもね、結構、やってくれますけどね。こんなことできないっていうか、まあ、こっちも、なんだろう、わかんないから言っちゃうんですよね。こんなことできないのって言うと、意外と、あれあ、できますよ。こうしてああしてやればできますよ。みたいなこと言ってくれるから、あ、なんだいできるんかいみたいな。じゃあ逆に、できないと思って言ったつもりが、なんかできるんかいみたいなね。
私、アマゾンのツールを作り始めたのが、物販の新年会かなんかで梨本さんとお話しさせて
もらって。ああ、はいはいはい。
梨本さんの場合って本当に、ガチンコのプログラマーをやられたみたいなんですけど、自分って一体だったんで、やっぱりそのあたりのアドバイスがすごい的確だったんで、そこで。
ああ、なるほど。
はい。こういう、まあ、その当時は MWS API っていうのを使えばできますよ、みたいなのを教えてくれて。そこからスタートした感じですね。
あ、そうなんだ。じゃあそれまでプログラミングってやったことなかったんですか、大野さん。
会社でちょこちょこってやって、ってた感じだったんですけども、Amazon の MWS API とかは全く触っ、レベルのことは触ったことはなかったですね。
で、ナッシー君にそれを教えてもらったのがきっかけで、こう、どんどんのめり込んでったみたいな
感じですか？もうイメージ的にはそんな感じです。
で、だんだんこう自分が作れるようになってくると、だんだん楽しいですもんね、それが、それ、またね。
そうですね、はい。
そうなんですか。小野さんって昔からやってんのかと思った、だから。
もうほんとつい最近という、まあ、独立してからですね、自分で、いじるようになったのは。
なるほど。
で、この前なんかウェビナーに行った時に、たまたまそのウェビナーの二次会かなんかで萩原さん、ウェビナー二次会か。で、萩原さんと、お話をさせていただく機会があって、そこで萩原さんに、一日何でもいいから1改善するといいですよって。萩原さんはその時、一日 1LP 改善というふうにおっしゃってたんですけれども。
なるほど。
でもそこをちょっとなんか、自分の場合、一日1手順改善みたいなところでやってて、これ、手でやってるけど、これプログラムでできるよな、みたいなものが。
いや、でも、それは、大野さん、さすがですね。それを自分に置き換えたわけじゃないですか。萩原さんのその一言を。
ああ、まあ、そうですね。もちろん、LP のところの改善もやってはいるんですけど。
うん、うん、うん。
プログラムでもこれを入れるよなって、これ俺やる必要だなって。
ああ、そこを自分なりに置き換えて、
はい。
うん。実行するのは、いや、小野さん、さすがですね。大したもんだな。そしたらまたいろいろね、効率も良くなって。
そうですね。はい。で、まあ、はい。でも、もしそこで、あんまり、まあ、例えば、自分がこんな商品で売ってるとかっていうのはさすがに言えないと思うんですけども、自分のプログラムとかって別に公開したところで、あんまり、ライバル増やすわけでもないから、それをなんか、一般に投稿して、
確かにね。はい、うん。みんなね、はい、効率良くなればね。
そうですね。
作業効率があれば。
うん。で、それでまあ、いいって判断されると、ベストパフォーマー賞で、うん、お小遣いもらえるし。なんかちょっと、最近のモチベーションになってます。
ね、自分の作業改善が他の人にも役に立って。
そうですね。
ね、はい、うん。そうすると。お小遣いもらえるって最高。
お金もらう最高です。それでなんか逆に自分なんかはその関さんとも話してるんですけど、
うんうんうん、
他の人がどんなことやってるかなっていうのはやっぱり知ってみたくて、例えば、RPP の、運用とかってどういうふうにやってるんだろう。で、逆に、教えてくださいだと、本当にくれくれくになっちゃうんで、自分もその RPP のあたりでは、まだちょっと手作業が多いんですけれども、ある程度システム化したらこんなことやってますよ、みたいなことが公開できると、逆に、まあ、今回のこういうラジオ経由で覚えててくれる人がいたら、お互い、あ、実は言うとこんなことやってるんです、みたいな形で、お互いのその日常業務の、ルーチンワークのノウハウをなんかお互い勉強できたらいいかな、なんていうふうには思ってますね。はい。
なるほどね。確かに、そうですね。そういうのがなんかこう、共有されてってね。
はい。
みんながこう、いや、みんながこう使えるようなものになってくると。
そうですね。
いいですよね。うんうん。すごくいいですね。
ウェビナーなんかで見て、何回も昔のやつも見返させてもらってるんですけども、やっぱりその、やっぱりその広告運用だったりの、その、俗に言う運用の部分は結構皆さん、いろいろなことはやられてるけれども、突き詰めていくと本当にそのルーチンを落とし込める部分って何かしらあると思うんで、そこのルーチン。
いや、ありますよね。うん、あるあるあるある。うん、うん、うん。
まあ、
ありますね。
うん、例えばその月間で何百アクセスだったら何百とか何千アクセス以上のものについてはちょっと単価下げてみるとか、
うん、
逆に、全然アクセスが集まら、広告経由でのアクセスが集まらないものについては若干単価を上げてみるみたいなところは、フリーさえ決め込んでしまえば、というかプログラミングで、この元となる CSV ファイルは作れるじゃないですか。
うん、
今そこをなんか自分で手順書作って、まず手でやってるっていうような状況ですね。
あー、なるほどね。
はい。で、そこで、で、まあ手でやると、手でやっていくと、うん、あれ、これ手じゃなくていいよね、みたいなものがやっぱり必ず出てくるんで。
あー、出てきますよね。そうそうそうそう。うん。あー、なるほどね。
はい。
そうなんだよね。結構、何気にこう毎日やってると、
うん。
あれ、なんかこれ、毎回同じこと、コピペでやってるけど、みたいなね。
そうです。この時間。
これ、面倒だよなって思うときありますもん、やっぱり。
あります、あります。うん、この時間あれば、仕入れ先とかに電話して、最近ね、商品ないっすかねとかって
言って、そういう時間にもね、使えれますからね。
はい。
うん。なんなら、それを自動化しちゃってね、時間になったら、それが動き出すみたいなことにしちゃえばね。
そうです、そうです。やっぱり、
うん、
商品自体は、どんどん、やっぱり仕入れ先からも、やっぱり次、大野さん次これ買いませんか、買いませんかって、やっぱりすごい来るんで。
ああ、なるほど。
はい。なった時に、うん、ちょっと楽天ヤフーショッピングだと、やっぱり今作るページの量が、まだ限られちゃってるんで、そこを、なるべく縦積みできる商品なんかは、
うん、
ヤフーショッピング、で、短期間でバッとページ作っ、ある程度
手に入れて。ああ、そっか、そっか。
うん。
そうですよね。大野さん、うん、
まあ、その辺がやっぱり肝になってくるんでしょうね。
そうですね。
ね。
やっぱり、本当に始めた当初とかって、1商品作るの1時間、メーカーの商品なんで、写真とかはまあそもそもあるじゃないですか。でも、ステージの例えばそのタグ ID を設定したりだとか、どこのジャンルに紐付けるとか、あとその商品名どう、商品タイトルどうするとか
っていう。そうだね、そうだね。
そこも、まあそこも今もある程度自動化はできてるんで。
自動化。ああ、はい、すごい。へえ。だからあれですね、商品登録画面みたいなのがあるわけですか、じゃあ。大野さんなりの。
Excel ですけどね。まあ、基本
は。ああ、なるほどね。そこにザーッともう書いちゃって。
そうですね。はい。
で、それが元になって、まあ、うん、要はマスターみたいになっちゃうわけですね、じゃあね。商品マスターみたいなね。
はい、
なるほど、なるほど。
まあ、そうすると、まあ、ジャンコードを元に、アマゾンの ASIN が、ASIN を持ってきて、で、ASIN が分かると、これはアマゾンのプログラムを使うと、3辺のサイズがっていうのが分かるじゃないですか。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、なるほどね。
そうすると、はいはいはい、3辺のサイズが分かると、まあ、RSL の場合、メール便なのか、アスラックなのかっていうのが分かれてくる。
あぁ、なるほど、なるほど。
まあ本当に薄、まあ、まあ本当に薄っぺらいそのスマホのフィルムだったら、うん、のサイズを自動ケースを元に、あ、これメール便だよねとか。
はいはいはいはいはいはい。
逆になんかその大きい商品、まあさっきのその浄水器とかになると多分もうサイズ的にメール便じゃ無理なんで、アスラっていうか、うん、まあ宅急便の商品だよね、みたいなのが、
うんうん。なるほどね。すごいな。今ちょっとチラッと聞いた、あ、チラッとかね、少し聞いただけですけど。
はい。
いや、その改善すごいですね。ちょっと。
はい。
うん。まあ、だって、はい、要はあれでしょ？だから楽天とかヤフーに出すにあたって、アマゾンから情報を抜いちゃってるわけでしょ？だから。
あ、まあ、抜ける部分、まあ、サイズと、うん、あと型番とかぐらいですけどね。
うん
うん、まあと画像とかも、まあ、持ってきたりすることはありますけれども。
ねえ、だから、本当に、最終的に登録できないときは自分でこう探してやるけども、はい、ウェブ上にあるデータ、アマゾンの中にあるデータで使えるものはもう、ねえ、そうやって自動的に持ってきてやれば、
そうです
ね、かなり、ねえ、はい、作業をもう減るわけですもんね、だってね。
あ、そうですね、はい。
ねえ、いやー、すげえな。あ、そういう風にやってんだ。
はい。
なるほどね
ー。あ、で、まあ、例えば、ソニーとかだったら、アマゾンの場合、うん、ソニーっていうのが仮に、カタカナでソニーっていう風になってたとしても、
うん、
商品名のところには、英数字でもソニーっていう風に入れたいっていう風に思った場合には、
うん、
あらかじめこの、ソニーっていうのが SONY だったら、うん、後ろに、うん、カタカナでソニーっていうのもつけるようにみたいなのを自動で持っとけば。
あー、なるほど。なるほどね。
その、まあ、まあ、多分これ楽天の SEO の話になると思うんですけど、そのあたりも、うんうん、まあ、あれかな、カタカナと英語はある程度自動で予測してくれるんだったっけな。
ああ、そうなんですね。
はい。
うん、
でも、まあ、うん一応どっちで来ても大丈夫ね。その英語と、
うん。
バージョン、カタカナバージョンを入れたりとかっていうのもなるべく、
うん。
自動化するようにしてたりはしてますね。色とかもそうかな。色とかも。レッドとかっていうのも、レッドも、
うんうん、
カタカナでレッドって入れる人もいれば、英語で。
英語でね。
はい。
確かに、確かに。ああ。なるほど。じゃあ、いろんな、こう、あれですね。やっぱり、こう、そういうことで、まあ、SEO とかもそうだけども、
はい、
お客さんが、こうやって打ち込むんじゃないかとか、検索するんじゃないかっていうか、いろいろ想像しながら。
そうですね。それも、ね、うん。なんか、1日1回での中に入れちゃったんですね。
なるほどね。 なるほどね。すごいな。どんどん改善してきますね、じゃあ。
あ、まあ、プログラムのおかげというか。
まあね、大野さんが自分の得意な部分だって、ね、おっしゃってる部分ですから、はい、もちろんそういうのはどんどん、ね、追求してって、はい、行くんでしょうけどもね。
そうですね。そのあたりも多分、飲み会の時とかにもし、教えてもらえれば、価値提供というか、はできるのかなという。まあ、最近だと文言を変えるとかっていうのも、例えば、数百商品あって、数百商品に、一律この文言を入れたいとかっていう時も、その CSV を使えば、一括でできるんで。
うん、なるほどね。
はい。
はいはいはい。
一括変更系とかは多分
得意だと思います。そうですよね。一番そういうとこがやっぱりシステムでやってほしい部分でもあるし、その方がやっぱりね、確実に、変更できますからね。
そうですね、はい。
うん。
パソコンが一番得意なところですね。
そうですよね。
まあ、例えばその商品の前だったり、後ろ、
うん、
一番後ろにアスラク対応って入れたいとか。
そうですよね。はいはいはい、はい。
あとなんかどっかの、はい、文章中にアスラク対応とか、初期不良対応しますっていうのを、ここに入れたいみたいな時があった時とかは、やっぱり。
はいはいはいはい。
パソコン使えば別に1ページ直すのが、数百ページ直すのが、まあ全然変わらないんで。
そうだね。
はい。
そうだね。
うん。
ああ、でも、いいですね。1日1改善。
1日改善。はい。なかなか、でも、ね、何も話してないとかっていうのは。
でも、その1改善が結構ボリュームがあったりすると、なかなか大変になっちゃうかもしれないですけどね。
そこもちょっと、あえて全部やるとかじゃなくて、もうちっちゃいところにしちゃってます。もう。
ああ、なるほどね。
まあ、
一日改善だからね、
はい。そうですね。なんか、アスラクっていう文言を入れて、初期不良っていう文言を入れてとかって、仮にあったとしても、今日アスラクを入れるとか、まで、アスラク。
はい、なるほど。あ、そうやって自分をこう、今日一日やったなっていう感じにさせてね、モチベーションを保ったですね。
はい。そこはなんか、萩原さんから教えていただいた部分だったんで。
あー、なるほど。はいはいはい。
何かやったってことを、をなんか
自分にね。
はい。
なるほどね。
まあ、それでも、はい、うん。それでもなんか、で、その後必ず何をやったかって書くっていうのを目標にしてるんですけど、そこはなんか、ちょっと書いてなくて、あれ、昨日何やったっけな、みたいな。そこはこれからの改善ですね。
なるほど。まあ、それも改善ですからね。
改善ですね。ちょっと悔しいな、とかと思いながら、あ、俺、埋めたのに、萩原さんから言われることできてねえじゃねえか、俺、みたいな。
なるほどね。でもね、やっぱりこの、チリツモがね、一番効くんですよね。後々。うん、
そうですよね。はい、う
ん。この小さい積み重ねが、やっぱり後々効いてくんですよね。
うん。
何にしてもね、やっぱり。うん。でも、小野さん、でも、これはね、本当にいいことだと思いますよ。聞いてて。
はい。うん。
思いました。うん。
まあ、少しずつ、はい、うん。大きくしていきたい。改善していきたいんで。はい。
うん。わかりました。
はい。
いや、でも、これから期待してますんで、小野さん。また。
うん。ありがとうございます。
お会いした時でもまた、いろいろ、教えてください。
そうですね。池袋でよく読んでるんで、はい、よかったら来てください。
わかりました。わかりました。はい。では、小野さん、ちょっと時間になっちゃったんですけども。
はい。
はい。次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい。では、次はですね、私と今、もともと滑り仲間からスタートして、今、その中国輸入を、に力を入れている土佐康則さんを、
土佐康則さん。
はい。
はいはい。
を紹介したいと思います。
はい。わかりました。滑りつながりで。
そうですね。で、もともとで、うん、その、うん、で、今一緒に倉庫で作業をやらせてもらってて。
あ、そうなんですか。
はい、ちょっと自分一人だとちょっと倉庫自体が大きすぎちゃったんで、その土佐さんにも、共同で借りてもらってて、みたいな感じで。
いやー、大野さんが借りてる倉庫ってどんだけ大きいんですか、じゃあ。
あ、
なるほどね。まあそういった、はい、お仕事つながりで仲良くしてる方なんですね。
はい、そうですね。はい。
はいはい。わかりました。じゃあ、次回はその土佐さんをゲストにお招きしたいと思います。
はい、
はい、じゃあまず では、大野さんの方からその土佐さんにメッセージ一言お願いいたします。
はい、土佐さん、今年もスキー一緒に行きましょう。
おお、
はい、ダイエットは明日から本気出すんで見ててください。土佐さん出てください
。わかりました。じゃあそのメッセージをお伝えいたします。
はい
はい、では大野さん、今日はありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
はい、引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、失礼します。